今日読まれましたルカによる福音書21章1節から9節の箇所、この前半部分は献金の話であります。イエスは目を上げて金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。レプトン銅貨というのはこの当時の一番小さなコインであります。それが2つ、小さな、とても小さな捧げ物です。しかし大事なポイントは2つあります。第一に、これは乏しい中からの捧げ物であるということ。第二に、これは信頼の捧げ物であるということです。第一に、これは乏しい中からの捧げ物でありました。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から入れたからです。ここに明らかな対比があります。お金について言えば、これはとても分かりやすい話です。ある人は自分の状態をこの貧しいヤモメに重ねてみる人もいるでしょう。またある人は自分の状態をあの金持ちたちに重ねてみる人もいるでしょう。またある人はその中間ぐらい、そのように見る人もいるかもしれません。しかし考えてみますなら、乏しい中からという言葉が関係するのは必ずしもお金の話だけではありません。経済的に豊かな人が乏しいという言葉と全く無縁かといえば、決してそうではないのです。例えばお金はあるけれども時間がない、こういう人もいます。お金も時間もあるけれど、年老いて体力が乏しい、こういう人もいます。あるいは、能力に乏しい、愛に乏しいと、そう感じている人もいるかもしれません。そのような乏しさの中で、私たちはしばしば考えるのです。豊かだったら、捧げられるの。時間があったらもっと神様に奉仕できるの。体力があったら、若さがあったらもっと使えることができるの。もっとあの人のように有能だったら、あの人のように愛にあふれた人だったら神様のお役に立てるのに。しかしあのヤモメは乏しい中から神様に捧げたのです。乏しい中からの捧げた捧げ物だから、レプトン銅貨2つだったのです。そのような捧げ物が実際何の役に立つのか言われても仕方がない、そのような捧げ物かもしれません。しかしそれが役に立つかどうか、そんなことを考えない。あのヤモベは乏しい中から捧げたのです。同じように忙しい人はレプトン銅貨2つ分の時間しか捧げることができないかもしれない。病気の人はレプトン銅貨2つ分のことしかできないかもしれない。でも主イエスは 言われるのです。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。主イエスはそのように見ていてくださるお方です。そのように主イエスは貧しいヤモメを指し示しています。その一つの理由は、主イエスと一緒にこのヤモメを見ていた弟子たちが、やがては同じ立場に置かれることになるからです。やがて迫害の中にあって、様々な制約の中にあって、その乏しさから自分自身を捧げて教会を形作っていく、そういうことになるのです。ですからこのヤモメの姿というのは、教会と関係している。そうはっきり言ってよいでしょう。その意味でも私たちはまた、目を向けなくてはならない姿が、ここに記されているのです。そして第二に、これは信頼の捧げ物でありました。主イエスはこうも言われた。この人は持っている生活費を全部入れたからである。生活費を全部入れるということは、明らかにそれでも大丈夫と思っているからです。自分が自分の生活を支えているのではない。神様が生かしてくださっている。その信頼があってこその捧げ物です。ここに書かれていますように、持っている生活費を全部捧げるということは、おそらくある特別な日における特別な捧げ物ではないかと思うのです。彼女が毎日同じことを繰り返しているとは、とても思えないのです。しかしその特別な捧げ物に見る神様への信頼は、一朝一夕で作られるものではありません。貧しい生活の中にあって、この日だけでなく、これまでに毎日毎日、神様に信頼して生きてきた、その現れというふうに言うことができると思います。そうであるなら、彼女が捧げたレプトン銅貨二つは、信頼に生きる。毎日の生活をお捧げしたものである。そう言ってよいでしょう。これもまた弟子たちがしっかりと見ておかなくてはならないことでした。やがて彼ら自身、神様への信頼の生活を神様に捧げることになるからです。迫害の時代にあって、信仰生活そのものが命がけになるのですから。その点においては、私たちが今置かれている状況とは異なります。けれども、捧げ物において大切なことは、その背後にある、信頼の生活があるという点においては同じであります。私たちの献金にしましても、私たちの献身にしましても、そうなのです。時として様々な乏しさの中から、ほんのわずかばかりのものを捧げるにしても、大切なのは、それを受け取ってくださる神様に、毎日信頼して生きる。その神様と共に生きるということなのです。そして今日の聖書の後半に入り、話は次のように続きます。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。 コレアシエスがレプトン銅貨2枚を捧げるヤモメに注目させているのに対し、そのもう一方では神殿の見事な石と奉納物で飾られていることに見とれている、そのような話につながっていくのです。どうしたって人の目はやはり見事な石と奉納物の方に向いてしまうんです。紀元前20年にヘロデ大王によって修復増築が開始された神殿、それから数十年を経た主イエスの時代においてもまだ工事が続いているような大建築、完成したら未来永劫残ると思われるような壮麗な建物、そちらの方にどうしたって目が向くのです。一人のヤモメの貧しい捧げ物、そこにどんなに神様への信頼の生活が現れていたとしても、それは実に些細な小さな不確かなものとしか見えないんです。実際生活費を全部捧げて、その後この女性がどのようになったのかは記されています。普通に考えますなら、この女性はすぐに困ったことになったとしか思えないんです。信仰生活というのは見ようによってはそのように不確かなものにしか見えないんです。この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたのだよと、そう言われても、聞く人によってはそれが何の意味を持つのと、そう言われてしまうかもしれません。それよりは目の前の大きな神殿の方がよっぽど重要に見えますし、また確かなものに見える。人の目はそちらに惹かれていくのです。しかしシュエスはその神殿についてこのように言われたのです。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。シエスが言おうとしていることは、重なった石が一つも残らないほどに完全に崩壊するのだと、そう言っているのです。これを聞いた弟子たちは、そんなバカなことがあると、そう思ったことでしょう。その巨大な神殿が崩壊などありえない。しかしシエスの言われたことは正しかったのです。紀元70年に異様を誇ったヘロデの神殿はローマ軍によって徹底的に破壊されることになった。しかしそれは何も特別なことではないということを私たちは知っています。確かに見えるもの、絶対に崩れそうにないものが瞬く間に崩壊してしまうということ。私たちは本当によく知っているのです。それは建物ばかりではありません。同じように絶対的な権力を誇っていた国家の体制が崩壊することがある。絶対に倒れるように見えなかった大企業が崩壊することがある。健康には自信があります、そう言っていたその健康が音を立てて崩れていく、そういうこともあるの。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないと主が言われたことは、現実にさまざまな形で起こっているのです。そのような崩壊が起こるとき、社会においても 個人の人生においても何かが崩れてしまう。そのような危機的な状況に置かれる時というのは、ある意味で本当に大切なことに目が開かれる、そういう転機になるのです。私は一体何に目を向け、何を追い求め、何により頼んで生きてきたのかを問わざるを得なくなるからです。本当に変わらない確かなものは何か、失われない価値あるものが何か、そちらに真剣に目を向けることになるのです。もしそうなるなら、崩壊の経験というものも大きな意味を持つことになるのです。けれども現実にはなかなかそのようにならない。それも事実です。人は危機に置かれるとき、安易な救いに飛びつきやすいからです。それこそ主イエスの言われる偽メシアについていってしまう、そういうことが起こり得るのです。だから主イエスは言われるのです。惑わされないように気をつけなさい。人々はこう質問します。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？しかし主イエスはその質問を無視するかのように言われたのです。惑わされないように気をつけなさい。いざという時に惑わされないようにするためにはどうしたらよいか。私がそれだ。時が近づいたという言葉。さまざまなこの世の言葉に翻弄されないためにはどうしたらよいのでしょう。そのためには普段のあり方が重要になるのです。普段どのように生きているかがどうしても出てしまうのです。この世の目に見えるもの、確かにそのように目に見えるものにしか目を向けていなければ、それが崩壊したとき、他の似たようなものを求めますし、飛びつきたくなるのです。そうであるならどこに目を向けるべきでしょうか。それはあの貧しいヤモメに目を向ける必要があるのです。神に信頼して貧しさの中から全てを捧げたあのヤモメの生活の方が、見事な石でできた神殿よりシエスの目にはよほど確かなものに見えたに違いありません。そのように変わることのないお方、崩れることのないお方と共に生きる生活をしっかりと築いていくことです。今、もし今平穏無事であり安定の中にいるとするなら、いざという時にではなく今この時の信仰生活を大事にするべきです。それはいざという時に惑わされないためにです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたが示してくださいました私たち一人一人、あなたの御言葉、どうぞ私たち一人一人その御言葉を受け止め、そしてあなたの御言葉に生きる喜びのうちに日々歩むことができますようにお導きください。そしてどうぞあなたが確かなお方であること、揺るぎないお方であること、そのことを私たち一人一人が確信しつつ、あなたに信頼して歩み続けることができますよ。 この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。